ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
いくら本を何冊出そうが文化放送の人は全然認めてくれへんやないかーい。ヒゲ男子ケマダルイ53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男子ケマダルイ53世です。ヒゲ男子ケマダルイ53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますと、いうことでございまして、ねえ、もううちのこの小規模な番組のスタッフがもう縮み上がってますけども、今日はもう天下の NHK さんが密着のカメラを入れてくれてますからね。もういいえ、このヒゲ男爵山田が普段どんな仕事をしているのかというね、
こんな仕事、
これでもうの T さんでも10年11年来のお付き合いですけども、何回かあの僕に密着するカメラみたいなもんは、まあ、当然うの T さんが多分一番見てると思うんですよ。久しぶりじゃない
番組当初はね、
よく当初は結構カメラ入ってきてましたけどね、いろんなこのなんや普通の民放の局のねバラエティ番組とかで、普段男爵こんなんやってますみたいなのに来てましたけど、久しぶりがこれ NHK さんという、これは本当にありがたいんですけども、ちょっと心苦しいのが、この浜松町の文化放送でさも冠番組をやってますよという絵になってるんでしょうけども、今回のこれネット局の山梨放送さんは流れないですね。つまりあの MRO さんですね、北陸放送さんでしか流れない、そもそも文化放送では流れていないというのがありますから、今こちらのカメラが密着してるのは北陸放送さんの番組ですおかしなシステム、
まあまあまあ、
歪んだシステムの弊害ですよ、これは本当に
地上波ではということです、
ね。まあ、あとポッドキャストをね、やっているということで、本当にね、まあまあここが音も生かして使われるとは僕も思ってませんけどもね、こんだからメールいただいてるのはいいんですけど、この営業見ましたのメールを読むのがすごく嫌なんですよ。かっこつけたいんです本当は、あの番組見ました裏話教えてくださいみたいな話をしたいんですけども、まあ、そもそも番組に出てないわけですから、もうこれはしょうがないということでね、原田龍二さんが不倫をしましたね、そういえばそういえばですけど、
突然すぎるでしょ。
いや、俺多分日本で一番そのニュースを知ったの遅いタレントですよ、っていうのも多分字面でそれはなんかネットニュースとかで目にしてたんでしょうけど、何にも気にならなかったから何にもこの心に引っかかる部分がなかったからスルーしてたんですけど、昨日山梨放送さんでその昼のラジオをやってる時に、後ろのモニターにずっとミヤネ屋が流れてて、なんかそこでやってたんかな。でそれ、あ、原田龍二さんが諸国万有不倫っていう、まあ、文春さんのねお手柄ですけども、
水戸黄門にね、
あのアパ不倫の袴田さんもそうなんですけど、いやこんな言い方本当失礼なんですけど、いや素晴らしい役者さんやなって僕は思ってるんですけど、なんかあれぐらいの感じの人ってああいう感じで不倫すんのみんな。いやなんかちょっとなんていうの、こう天秤にこっちに原田龍二さん置いて、こっちに袴田さん置いたらちょうど釣り合いそうやん、なんか、
まあ、
ちょうどなんか同じような感じ、
モテるんでしょう、
まあモテんねんけど、その役者の世界で超一線で活躍された時期はもう今は落ち着いた中堅の俳優さんとして やってらっしゃる感じ、大丈夫？いや、ほんで思ったのよ、何この袴田さんとか原田龍二さんとかあの辺のあの俳優役者の人って、あら、なんすか、野手さん金ないんすか？いや、なんかケチくさいよね。いや別に僕基本的に男であろうが女であろうが誰が不倫したとかね、もう正直どうでもいいじゃないですか、よそのお宅の揉め事やから、ご本人同士がね話し合えば済むことでしょ、
怒るのもね、
そんなことに怒るのがちょっともうみっともないという気持ちがあるから、それはどうでもいいんですけど、なんであんなそのちょっとしみったれた感じのいや、なんか 4WD で迎えに行って、この LINE かなんかでやり取りしてどこそこで拾うわって拾って、 なんか河川敷みたいなとこ止めて後部座席に移動してみたいなね描写が文春の中にもありましたけど、うん、お金がないんですか、
まあ、庶民感覚というかね
庶民感覚が
忘れていない
すぎるでしょうでまた文春もえげつないなと思うんですけど10分ほど経過しことが終わるとっていうね、まあ、いや勝手に終わったって決めつけてるんですけども、ね、
10分で終わるか
まだ終わってない可能性もありますからねそれはね、NHK のカメラの前にする話ないですこれは、そうなんですよ、はい、だからあれ大丈夫ですかいや この話も絶対使えないですけどもあの車中でって聞くとやっぱりね甲府の NHK でそんなことありましたもんねそれを思い出す人がいないかヒヤヒヤしながら僕は山梨放送で仕事してきましたけどもね、メールを読みますメールをはい、ラジオネーム使い捨てグラグラっていうね、うん、よくわからないですけどおそらくネガティブな意味なんだろうというこんにちは鳥もつ煮をいただいたっていう、ね、知らんがなそうなん鳥もつ煮をいただいた使い捨てグラグラです、うん、この度は当選させていただきありがとうございましたいやもうそれはもう単純にうの T さんがね無作為に引っ張ってきたやつを読んだだけですから、鳥もつ煮を食べるのは初めてで今まであまり食べたことがない部位も入っていたため何のメールやねん
感想です感想
今まであまり食べたことがない部位も入っていたためってそんな書き出しのメールあるタレントの番組で、興味津々ワクワクしながらいただきましたご飯のおかずにして食べましたがとても美味しかったです、
うん、ご飯が進んじゃいますから、
ねはい、いいメールですね、私はというと通院ではお医者様との関係がガタガタで病院に行くたびにそのストレスでさらに具合が悪くなってしまう状況ですえらいことやがな
大変です、ね、
しかし皆様のおかげでしっかりとした足取りで歩ける日も増えてきましたね歩けない日もあるんですよだからグラグラなんですよねだからね
天気悪い人がね、
なかなかうまくいかない日々ですが男爵様から温かいお言葉もいただきもう少し頑張ってみようと思いましたうんたらかんたらとなんか僕は温かい言葉かけなんですかこの方に
まあ
な
当選したんでしょうねミート高橋さんの鳥もつにね
お使いしてグラグラというラジオネームごと忘れてましたけどね、はい、僕は、さあそして一応いや長い
これは
2ページには短編小説ですよこれ
読み切れますか
長いんですよこれ読めますかね、はい、いい宇野 D さんちょっと読んじゃうけどラジオネーム目隠し嫌なラジオネームですね
由来が
違いますね嫌だな昭和50年生まれ僕と同い年です
74、45
ですねだからね3子ですわ、はい男爵様と同い年です、はい、カーボーイショック以来あの爆笑問題さんの番組にこの番組ねぐちぐち先生のお手柄でございますけども以来約8年のサイレントリスナー、うん、初めてメールしてくれたんかなじゃあ、5月19日に行われた春田ウィンズ米子でルネッサンスファミリーフェスティバル2019にて営業です
営業
あのウィンズなんか競馬の営業ですね、ヒゲ男爵のお笑いステージを拝見させていただきましたのでお礼方々報告のメールをさせていただきます、はい、この日は小学校2年生の娘の運動会がありましたが私の地元で男爵様の営業が見られる機会は一生に幾度とないだろうと思い仕事があると言って一人で出かけましたっていう娘の運動会を袖にしてヒゲ男爵の営業を見に来るという
これはとんでもないやつ
だいたいもうやることは決まってるんですけどもね、私は競馬に全く興味がないのでウィンズ米子に行くのは初めてその日は大きなレースがあったのでしょうか。ヒゲ男爵のステージ以外にも様々な催し物があってまさにお祭りのよう、うん、イベント目当ての家族連れや競馬新聞を血走った目で見つめるおじさんたちを尻目に野外ステージへと向かいました。そう野外でやったんですよ、うん、結構いい天気でね、暑い中待つこと30分、正午お昼になり男爵様の1回目のステージが始まりました、うん、生の男爵様と樋口くんが現れた瞬間鳥肌が立ちましたって よっぽど娯楽がなかったんですよね、これまでの人生で。本物のヒゲ男爵だという。
そうそうそうそう。
あ、プツプツプツプツプツって。鳥肌ですから。プツプツプツプツプツって。始まるとすぐみっともない。始まるとすぐステージと客席に距離感があると言って、客席の芝生のすぐ近くまで歩み寄ってくださる男爵様って。
距離が近いですね。
違います、これ怖いんすよ。今日やっぱこう芸人の差がで、あのお客さんと距離があるとちょっと怖くなっちゃうんです、届かないっていう、笑いが届かないっていう、やっぱその笑いの方が弱い自覚があるんでしょうね。なるべく近くから投げたいという意識があるというね。2列目の2列目の石に座っていた私からも。何ですかこれ、列普通に言ってます。2列目の石に座っていた。
椅子じゃない、椅子の
椅子じゃないです。僕噛んでないです、僕噛んでないです、石です、石ロックです。2列目の石に座っていた私からもすぐ手が届きそうな距離で、男爵様のサービス精神に涙が出そうになりました。そう、僕プロですからそういうのはね。その後はこれまでルネラジで聞いていた数々の営業テクニックを次々に繰り出す男爵様の妙技に終始ニヤニヤが止まりませんでした。子供をいじったりお年寄りをいじったりしながら、
いじってばっかり。
営業ってそうやから
客いじりばっかり。
営業における客いじりっていうのはこれネタの一部芸ですから。これは
お年寄りどういじるんですか。
ん
お年寄りはどういじるんですか。
いや、そのシチュエーションによるよね。暑い寒いとかも関係してくるし、人多い少ないとか、それはやっぱ素人やね。一概に言えないです、生物やから。
あ、そうです。
営業の客は生物やから、扱いは本当にもう場合場合なんですよ。クックパッドやないねん。俺がお客さんを料理してるのはクックパッドじゃなくて、見てその通りにしたらある程度できるじゃないんですよ。本当に自分の舌わかる、舌と目と耳だけだ。天ぷら揚げる時に油のこの上がる音だけでこう揚げ時がわかるというね、あの息ですから僕。すいませんね。お年寄りいじったりしながらネタの披露、ネタの披露を引き伸ばす。じらしプレイ。待ちに待ったネタは漢方4ボクサーという最強のコンボ。
決まったね、
決まってるねこれはね。これ最強ですやっぱり。ここであの視力検査が入ってくると、いやちょっと弱いです。男爵様が4のタイトルを発したところで、いやだから4はオチなんですよ。頭のいいペットがタイトルですからね。4のタイトルを発したところで、孫を連れたおじいさんがですよ、出たと口走り。これだから本番前にあの NHK のスタッフさんにも説明しましたけども、この番組のリスナーは40から上のおじいさんが中心だという証明されましたね。孫連れたおじいさんが出た、いつものやつやという、口走り。さてはリスナーだなとこう言われたところは、僕は言うたんでしょうね、ルネラジリスナーとして最高に面白く、同時に出たの一言が出なかった自分を悔やんだ瞬間でしたという。まだ1ページあるんですよ。
詳細
で、三色紙争奪じゃんけん大会では色紙の枚数より多めに残った子供たちにノートを持ってこさせ、俺ですよこれ全部俺の話です、心の中の闇を全く表に見せずに笑顔でサインをする男爵様に、本物のプロ根性を見た気がします。約40分のステージはあっという間でした。その後はウィンズ米子内のレストランで食事をし、午後2時からの2回目のステージへって。もう見たやろ。今度は最前列の石に陣取りましたって。
椅子じゃない
です。石なんです。米子では席は石なんです、これ。いや、こっからまだ読むのこれ、
はい、2回目のステージのこと。
またまた男爵様登場。いや、そりゃそうですよ。今日2回目の人と挙手をさせられ、1回目と同じことしかしないのにと自虐を含んだ笑いを取った男爵様でしたが、随所に違うパターンを織り交ぜていきます。やっぱ誠意があるから、プロ意識が高いから。妙齢の女性に、 あなたより美しいと言ってバラを渡すやつは。
あれ見たことないなこれ。
いやこれもオンバト出てる時からやってるやつよ。こうバラ持って行って、うわ素敵なマドモアゼルにこのバラはあなたよりも美しい、逆逆を言うやつもう12年ぐらいやってるやつよ、知りませんでした、はい、バラのやつ、はい、2回目にやることでステージに変化をつけるのと小道具の消費を抑えるという一石二鳥の効果があり男爵様の辛抱遠慮に心から敬服いたしました。ネタは1回目と同じ3点セットって
コンボですね
私は4のところで出たと言うべきか、でも1回目を見ているので やらせのようになってしまうのではないかなどと考えた挙句なすすべなく、それでもタイトルを聞いただけで笑ってしまったのですが、男爵様はすかさず私の笑いを見とがめ、いや1回目見てるからってネタの前に笑うな、文字通り営業妨害や、お前は後ろ向いとけってね。これだから これもあの受けるんです。これは客の大勢いるお客さんなんか一人だけ後ろずっと向かされてたら、その人をみんな見て面白いわけでしょ。そういう技術もあるんですよ。面白ポイント客席に置いとくというね。あ、なんせ横がそのポイントにならないもんですから本来ならここなんですけどしょうがないからここだというね、私は嬉しさのあまりますますニヤニヤが止まらず、でもこのまま後ろを向いたら他の観客に頭のおかしいやつだと思われてしまうと思い両目を手で覆いましたまあそれも十分にというやつですけどねよし、そうやって目隠ししとけ、あだから目隠しなんです。
なる
ほど許してくださいました
伏線が回収されました、ま
あ、あと25行ありますけどもう読みません。
長い
もう長い、汗だくになっちゃった俺メール読んでて、ということでね、はい、まあ、他にもなんか窓辺さんとかからも来てたんですけど、まあ、それは後で読みますか。
そうですね、
はい、ということでございますね。はい、ということで、今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。シンポジウム講演会シンポジウムというスケジュールの合間にこの番組を収録しています。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。はい、オープニングでも長々と、目隠しのね、ラジオネーム目隠し の、まあ、あのウィンズ米子での営業の件をねいっぱい読みましたけど、その前に競馬案件の営業っていうことで大井競馬場も行ったんでそれを見たという方からのメールも読んどきましょうね。はい、昭和の窓辺です。はい、窓辺さんありがとうございます男爵様、大井競馬場トゥインクルステージでのイベントお疲れ様でしたステージばっかり行ってるおったわ確かに大学時代馬術部の部長だった友人が馬に蹴られて頭がおかしくなってしまった私としてはいやもう大変なことやで。
怖いね。
馬術部はお友達が馬術部だったのかな。ああ、窓辺さん違うのかもしれんけどね。なん後ろで世話してたのがパカーンとこう行かれたのね。大変勇気のいる場所でしたが、なんとかたどり着きました。控え室入りする前の男爵様と言葉を交わすことができましたし
気持ち
最前列ど真ん中の立ち位置を確保して、まあだからやっぱりトゥイン大井競馬場はこれ石じゃないんですよね、やっぱり、最前列ど真ん中の石とは書いてないですからこれはねそれやっぱりウィンズ米子だけなんです、最前列ど真ん中の立ち位置を確保してにんまりしていたのですが、イベントが始まるやいね、ホットドッグをパクつきながら現れた髪の長い女が私とその隣の家族連れの間に突然割って入り、60のおじさんがねえこうもやもやすることでは怒ることではないんですけどね、目くじらを
明らかに
っ怒ってるんですよ。イライラします。突然割って入り舞台に向かって I love you といやおったおった確かに
やべえ、
あのヒゲ男爵の仕事というか、まあ、ステージ関係他のどんなことでもですけど、ライブとかでもそうですけど、来る客にはいないタイプの、女性がやっぱ I love you 言うて、この唇に手当ててパーンみたいにやってはったわ。嘆きっす。規制を上げ出すではありませんか。 もちろん通常のヒゲ男爵のイベントでは見たこともないような変な女です。
怒ってるな。
ジェラシーがすごい。客さばきの天才の男爵様が知ってる人でしたっけ、誰ですかと仕方なくいじってやると、その雨は
怒ってるな、
調子に乗ってマライアキャリーだよなどとしょうもないことをざくします。
しょうもないね、確かに。
おった。あ、ただこれもやっぱり返したけどね、僕は、マライアキャリーだよってこう、そのか、その角度の返されたら、はい、通常の、まあ、そんじゃそこらの芸人ならもうこれそれこそ石化するしかないです。もう、ググッとこうなんか石になっちゃう、返せない。ヒゲ男爵はね、やっぱこれ貴族芸人っていうね、こういう時の本領発揮やなと思うんですけど、わけのわからん返された時は黙って樋口くんとチーンって乾杯するんですよ。そしたらもうドカーンです、これはね。これがグラスのパワーだという、こういう技術をね、僕は後輩に伝えていきたいんですよ。で、見るな見るなと、そのね、なんや霜降り明星とかね、うちで言うたらカモメンタルの舞台ばっかり見るなと、ヒゲ男爵の営業見に来いという指導したいもんですけども、うん、まさに、昆虫よりなんとかを絵に描いたようなへんてこりんな女でした。男爵様いつも地方営業でああいう生き物を相手にしているのでしょうか。プロって本当に大変なんですね。うんたらかんたらって、書いてますけどもね、まあ、その へんてこりんの中に窓辺さんもやや入ってますけどね
こんな怒って、うん、
その先頭かもしれませんからね、あなたがね。それはもうちょっと自覚していただきたい。で、ちょっとあのメールが全部長すぎて、うん、あれなんです。あ、それはそうか、後でいいのか、うん、はいはい、なるほどね。じゃあいや、なんかあのウィンズ米子の人からメール、あのオープニングで呼んだのはお客さんやけど、ウィンズ米子のスタッフからメールが来てたっていうのをさっきうの T さん小耳に挟んだもんですから、ちょっとそれはまあじゃあ置いときますわ、はい。あとだからちょうどこれ6月の10日からポッドキャスト配信でしょ、
はい、
こちょうどね2人目が生まれる日なんですよ。そうなんです、私のヒゲ男爵山田の一個も言ってなくて急にここで言うというねもう妊娠しました妻がみたいなことを全くなくね、まあまあこんなもんの、家庭の事情など誰も興味がないでしょうから、うん、まあ、別に言わなかっただけなんですけども、明日か朝だ、これ10日から、あ、じゃあ次の日や、明日だ、生まれるんです。6月の11日かなんかに、うん、らしいんです。で、まあ結構うちはもうその1週間ぐらい出産体制に入っとるわけですけども、この時期、その時期はね、で、2人目もう女の子なんですよ。で、名前つけないとダメじゃないですか。で、1人目は僕がつけたんですよ。で、2人目はうちの奥さんがつけるっていう風に決まってたんですよ。で、まあちょっと名前は今差し控えますけども、その名前の漢字の中にそのうちの1人目の長女と同じ字を一つ入れたいというのがうちの奥さんの希望で、うん、まあそれはもう言うと夏という字なんですね、うん、で入れたいってずっと言ってたんですけど、その話をうちの奥さんが娘にした時に娘はすごい嫌がったんですよ。嫌だ、夏は私のものだみたいなね。まあそれはなんか子供ながらにやっぱりその主張というか、個性というかね、私だけにしてほしいという部分がね、あるから言うてんのかなって思ってたんですけど、ついこの収録時点ですけど2日ぐらい前に娘寝かそうと思ってちょっと添い寝してる時に娘に大丈夫、今度ね生まれてくるももちゃんのうちの娘ね、長女ももかやから、ももちゃんの妹ね、今度の赤ちゃんもね、お母さんママが夏という字を入れたいって言ってるから、それはいいの、ももちゃんもそれはもう納得したのみたいなこと言ってたら、嫌だけどいいよみたいなことを言って、わあ、それなかなか成長したなと思いながら、でそもそもなんで嫌だったの、やっぱりその自分と同じ字が使われるのがなんかそういうことみたいなことを娘に、小1のね、小学校1年生の女の子、そういう娘に聞いたら、違うよっつって、なんで嫌だったのっつって、だってももちゃんと同じ字が入ったら悪いことが起こるよって言い出してほらほら、ももちゃんと同じ夏という字を入れると、その生まれてくるね妹赤ちゃんに必ず悪いことが起こるよって言い出して、怖ーと思って、どういうこと、言って、 まあ言うたらまあなんてことない。だってももちゃんは毎日怒られているからその字が入った人間は毎日怒られるという心配をお姉さんなりにしていたという、あのほんわかした
一言リスナーびっくりした、
ね、リスナー今泡吹いてきた
驚いた
で、ね、驚いちゃう。幸せな話をするとね、どんなに角度変えても幸せな話で泡吹いて
最後まで、
ね、鼓膜パーンになりますから
びっくりしちゃった、
歯もボキーンになりますからね、みんなすいませんな本当にね、
はい、
ということでございます。フリートークのコーナーでした。
私山田るい53世は全ての声優のラジオを愛しています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。
さあここからは YouTube の総合サイトレディオにルネラジが勝手に乗っからせていただいておりますコーナーでございますね、今週もレディオ内のチャンネルおもちゃんに出演されておりますこの方とご一緒です。
はい、カホパイこと渋谷カホです。
お願いします。今週
もよろしくお願いします。
いや先週もちょっと触れましたけど、おもちゃんに関しては登録者数が、もう7万人を超えて、
ありがとうございます。
でこれカホパイちゃん本当にひどい人やなって思うのかもしれないですけどもその様子見をしたみたいに思われたらあれなんですけども、はい、こうなるとちょっとね、本の宣伝かなんかもちょっと絡ましてほしいなっていう、
いやもちろんなんなら今日電車で声読んできました
、ありがとうございます、
はい、ネイルサロンに行ってたんで、ネイルサロンから山手線の中までずっと読んでました。面白くて、だって
これはもうあの百田先生が大絶賛してる本ですからね
面白すぎます
よ、面白すぎると、
面白すぎますよ、
盆栽がスパークしてるといやありがたい話ですけどもね。で最初はなんかやっぱりちょっとカオパイちゃんに対する偏見があったのかな、なんかろくでもねえチャンネルになるんだろうな
そうですね、
関わる前の気持ちがあったんですけども、
はい、
なんかね見てるとプロレスラーのね、やつもそうですけど、すするくん、
はい、
とコラボしたりとか、
はい、
不思議と、
はい、今後も海外のアニメの、まあ、YouTuber の人たちからコラボのお話が来てまして、はい、
結構だからその界隈ではビッグネームみたいなことでしょう。
いや、なんかその YouTube チャンネルでというよりはまだその渋谷加穂で、ね、個人的に来てもらったんですけど、それなりに
これ下手したらね、WWE の選手に技かけてもらえるんちゃ
う夢です。私トリプル H がめっちゃ好きだったんですけど、
トリプル H は何でしたっけ、なんか落とすやつ、
あそうペディグリーですね、
ペディグリー、いや
あれおっぱいいきないな、
おっぱいまあでもその スローモーションで撮れ、スーパースローで撮ればちょっとこの辺の揺れもね、活かせるかもしれませんけど、夢が広がるなということで、
はい、
はい、今週から一応お便りもいただいておるということで、
こち
ら
参ります。
レディお便り紹介、
イエーイ、
はい、かおちゃん宛に届いている質問
ありがとうございます、
読んでいこうということですね、東京都ラジオネーム例えばのモンスター、男爵様うのてぃさん、かほぱい収録お疲れ様です。かほぱいに質問です、
はい、
僕は週に一度英会話教室に通っていますが、日常会話のフレーズがなかなか頭に入りません。どうしたらフレーズが獲得できるでしょうかって、ちょっとよくわからない
具体的なお悩み、
またこれは覚えておいた方がいいよというようなフレーズはありますか、
なるほど、
まあ、カオパイちゃんご存知の通りもうペラペラですもんね。
いやいやありがとうございます。でも私も、
はい、
海外ドラマが好きだったので、好きな海外ドラマのエピソードを、音声だけもう録音して、
いやちょっとマジのやつじゃん
それを夜な夜な聞いてたりとか流したりとか、夜寝る時になんか音楽かける人いるじゃないですか、
はいはいはい、
そのノリで夜もかけたりとか、歩いてる時にずっと聞いてたりとか、もう会話を聞くっていう感じ、フレーズってよりも会話でやり取りで覚えていく、なるほどね、
その単語を繰り返すとかそういうことではなく、
う
んうん、流れの中で、
そうなんですよ。
あでも確かに俺も寝る前に吉本新喜劇をずっと流してるんですけども、
うん
もうあらゆるパターンを僕劇団新喜劇の劇団員でもないのにもう分かるもんね、この座組やったらこうやってこうやってこうで中盤でこういう大きなこのね展開見せてという、もう台本書けんちゃうかなと思うぐらいもうそれ有効
です。
ちなみに何やろ、その海外ドラマが好きだということですけど、はい、どういう海外ドラマを、
ちょっとそのコメディチックな方がノリが
いいの
あっていいですね。そのまあ、代表的なの90年代ぐらい遡っちゃうんですけど、フレンズとか、
はいはいはい、
キャラクターがいっぱい出てくるし、
アレフとか
アレフ
アレフは宗教団体 でもなんかそういうドラマあったよね。
なんか
所ジョージさんがこうやっててたやつ、あれアレフでしょ。あ、そうやね。あとか、ああ
、あれは所ジョージさんの声で聞きたいとか
あるよ ね、
ちょっとね
確かに、ね、あれもあれでも馴染んで持ってるから ね、 ね
ジャッキーチェンとかもなんか吹き替えで聞きたいじゃないですか。
吹き替えで聞きたいもんね、ああいうのはね。
そうなんですよ。
今やったら何やろ、コメディの。
そう、
まあでも今ちょっと
ビッグバンセオリーがもう終わっちゃう。
ビッグバンセオリー、
はい、オタクの、まあ、オタクの結構早口が多いのとちょっと難しい単語が多いので日常使わないのもあるんですけど、でもやり取りとしては面白いかなって。
24はダメ。
24も爆発音ばっかりになる。ボボボボボボ、
プリズンブレイクとか
ね、アクション系はちょっと向かないから
ダメ。 あれなんだっけ、なんか麻薬作る人の科学の先生が、
はいはいはい、
薬作るやつ、ね、バッドなんとか、はい、誰も出てこない
医療系とかも見るのは好きなんですけど、あれも音だけだとちょっと、
なるほど、ね、
よっぽど見てないと、その回数を、うん、その輪を見ても自分の中で絵が思い浮かべるぐらいだったらいいかなと思うんですけど、恋愛系もいまいちで、ゴシップガールとかもあんまり
なの。
なんかセックスシーン多いじゃないですか。なんか
あなたがまさかセックスシーンのことを鼻で笑うとは思いませんでしたけども、
夫で会話そんな大したこと言ってなかったりも
あするんだ。あ、なるほどね。
恋愛のフレーズってそんな使わないじゃないですか。まあ、愛の表現
ってそんなんしょっちゅう使ってたらね、勘違いさせてますしね。
キモいじゃないですか、ちょっと。
なるほどなるほど。
いかにあなたを愛してるかのフレーズを覚えたところでそんな使わないからっていう。
そうかそうか。じゃあまあコメディが一番、
日常のコメディが一番です。
いいという、うん、すごくちゃんとしたアドバイスをめちゃめちゃ役に立つやつをいただきましたね。はい、ということでありがとうございます、
う
ん、さあそれではカオパイちゃんからレディオのお知らせの方お願いします。
はい、新しい発見、新しい魅力、あなたのいいねがきっとある、そんな YouTube の総合サイトが出来上がります。サイト名はレディオです。このレディオには私渋谷加穂が出演しているおもちゃんや、みひろさんの冠チャンネルとなるゴルフわでしこ、うん、浅野恵美さんが出演している料理番組食通もあります。その他にも今後も続々と新チャンネルが誕生していく予定です。よかったらチャンネル登録といいねを押してください。近日中に公式ホームページも出来上がりますので、こちらは今しばらくお待ちください、うん、あとは出演者の SNS なども検索してもらい、チャンネル情報やせっかくなのでその子の日頃の活動などもチェックしてみてください。
はい、ということでございました。あと2週でございます、うん、最後までよろしく
お願いします。
レディオコーナーでした。
ルネラジリスナーは全員ビート高橋さんの鳥もつぎとやみつきクレープひろしのクレープが大好きです。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、
ミート高橋鳥もつにプレゼント抽選会。いや、こんなこの泣きというか叫びというかないですけどね、さあということで、ここから山梨県富士川町青柳にそびえ立つゴートカンパニー、ミート高橋さんからいただいております、鳥もつにのプレゼント当選者を発表しましょう、5月分の鳥もつに当選者、はい、ね、もう最近ミート高橋さんといえば日本ギフト大賞という得体の知れない賞のなんと山梨賞を受賞されたということで、絶好調、大絶好調でございますけどもね、どれだけ好調になってもこの番組を捨てることはない、見捨てることはないんだという、ありがた、まさにゴッドカンパニーだというね、ことなんですが、さあ早速5月分の当選者、2名の方ですね、紹介してまいりましょう。まずはこちらの方、当選したのは宇都宮在住のラジオネームリンパパさんです。はい、リンパパ、還暦間近なのにバイクレースに挑戦して転倒、頸椎を痛めてしまい、ただいま病院にて療養中です。大概病院に入ってるというね。鳥もつ煮のコーナーに送ってくる人はほぼほぼ病院に入っているという。さっきの人も入ってた。
通院です
ね。通院な、通院ね、その人はね。年を考えろと家内にも叱られ、心も体もボロボロ。この心を癒してくれるのはゴッド高橋の、ゴッド高橋ゴッド高橋の鳥もつにしかありません、はい、ぜひ私に愛の手を、ということでおめでとうございます。まあ、鳥もつにはね、体のあらゆる部位に効きますから、はい、もちろん頸椎も、はい、頸椎が新品になりますからね はい、続きまして 2名の方ですから、もう1名の方ですね。はい、当選したのはラジオネームとんかつダイエットさん、おめでとうございます。はい、あ、こちらの方が、はい、男爵様、子さんリスナーですがメールは初めてです、ウィンズ米子でのイベント関係者ですというね、もうもはやこの営業に来たお客さんからも、営業をこうセッティングした関係者からもメールが来ちゃうという、ウィンズ米子でのイベント関係者です。本日5月19日はるばる鳥取県米子市までお越しくださりありがとうございました。楽屋で樋口くんともども おくつろぎのところ、上司とともにご挨拶に伺いましたら、心の中でどう思われていようとも満面の意味での温かな対応をしていただき感激しましたね。私は何にも思ってないんですだから、自動的にやってるだけですから僕は。イベントで誰かタレント呼べないかという話になった際、何年もヒゲ男爵がいいですでここは次はちょっとムカつくんですけど、米子でなら今でもドカンドカン受けますというと提案するたびに失笑されて門前払いだったのですが、やっと念願が叶いました。イベントの告知媒体に満を持して報復 Z のステージのに文字を躍らせ、上司にハードル上げすぎじゃないと心配されましたが、蓋を開けてみれば2回のステージもそつなくこなし、お客様は大爆笑、ファンサービスは満点、出待ちのお客様にも心の中でどう思われていいよとも いちいち書かんでん、心の中でどう思われていいよとも嫌な顔せず紳士的な対応され、上司もヒゲ男爵で正解だったねと大絶賛していましたという、プロです。これがプロなんですよ。心の中ではすごく嫌なんですけどね大概嫌なんです、はい。三円色紙のじゃんけん大会は企業パーティーを彷彿とさせるもので、ルネラジリスナーとしてはニヤニヤが止まりませんでした。うんぬんかんぬんと省略されると分かりつつも長々と綴ってしまいました。あ、読んじゃった、はい、まさにこっからうんたらかんたらで、イベントで疲れ気味のスタッフと美味しくいただきたいので、ミートダッカーさんの取り持つによろしくお願いしますということでございます。食べてください本当にね、みんなで石の上に座ってね食べてください。これは米子スタイルでね、食べてください。はい、ということでございます。さあ、ミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、来月以降もありがたい続くというね、現在6月分の応募受付中、鳥もつにが欲しいという方は住所、本名、そしてどれだけ鳥もつにが欲しいのかも忘れずに書いて、メールアドレス、ヒゲアットマーク JOQR.NET、ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲの綴りは HIG までお送りください。ご安心ください。鳥もつには文化放送ではなく直接ミート高橋さんから発送させていただくということでございますね。はい、ちょっとイベント関係者も送ってこなくていいよこれはこれはもうやりすぎだわ
今回だけということ
で、今回だけね。はい、ということでミート高橋鳥もつにプレゼント抽選会でした。
この番組を聞けば下には下がいると思える気持ちが当社費2倍、ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。
はい、エンディングでございます。番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、加藤京ハローワーク、声優のラジオを作ろう、偏見オブザイヤー2019、僕の考えた企業パーティーあるある、山田類53世昼帯昼の帯のラジオへの道、ルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問、クレーム、口感想、何でも OK でございます。どんどん送っといてください。さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在6月分の応募も受付中でございます。すべてのメールこちらまで、ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲアットマーク JOQR.NETNET、 ヒゲの綴りは HIG です。お知らせもございます。私書きました一発屋芸人列伝、引きこもり漂流期完全版、中年男ルネッサンス、一発屋芸人の不本意な日常、この百田さんがもう
どっちもですよ。
一説にはだから百田さんの息子さんが机の上に置いてあったのを百田さんが手に取って読んでいただいて、ものすごい面白いと言っていただいたというね、はい、ことですから、何ですか、思想心情の違いはあれど、うん、やっぱりもう大ベストセラー作家の、それはもうその部分で尊敬申し上げてますからね、うん、本当に光栄嬉しいなとは思ってるんですけども、百田さんの息子さんがルネラジリスナーじゃないかというねそういう疑惑もございます。これはね、疑惑ってことではないですけど、現在発売中でございます。さあ、そしてとうとう今週からここ言わないでおこうかなと今思ったんですけど、言いますか、ルネペディア雑誌オンラインさんから840円で発売中。 貴族のメルマガこちら月額500円、ブックスタンドさんのホームページから購読できます。ニュースサイトウィズニュースと夫婦雑誌コンティニューでもコラム連載中です。木曜キックス YBS 山田翔さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができます。ということで、ちょうど利光くんが外に出ていっちゃいましたね。これは利光さんはこの番組のプロデューサーであると同時にゴールデンラジオもやってらっしゃいますけども、僕ちょっともう何のひょんなことからなんですけども、朝日新聞さんの取材を受けた際に結構なコーナーがあって、朝日新聞さんのその取材をねこの間受けた時に大竹さんの話をしちゃったんですね。大竹さんって褒められるってのはそれはおこがましいんですけど、いい話風に言われるのすごい嫌じゃないですか、あの人。だからその朝日新聞ですけど、その日だけは打ち合わせのテーブルに朝日新聞置かないでほしいんですよね。その業務連絡をしようと思ったら出て行っちゃいましたけども、その辺だけよろしくお願いしますということでございます。今週この辺で、来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、そういうものを紹介していこう。日頃の感謝です。そして愛の告白、頑張るあの人への応援メッセージ、そういうものをですね心を込めて、読んで咀嚼し炊き上げていこうじゃないかという、ことでございますね。ちょうどこのコーナーに入ってからNHK さんのカメラは出ていったんでよかったですね。こんなことをやってる番組だと思われたくないわけですからこっちはね。はい、今日全部長い、今日は、オープニングからメールが全部長かったよ。これもう長い、3ページ ちょっと割愛はしますよ、もちろん長いんでね、ちょっともう行きますね。ラストメッセージ、今日はね、ラジオネームコリリコ、でコリリコっていうのはちょっと前に読んだんですよね。はい、それを非常にコンパクトにどんなんやったかっていうのを今からさらいますね。主人がいつも通勤途中に聞いているとのことで、昨年4月頃教えてもらい、私も約1年ほど楽しく拝聴しているコリリコですと。その主人とは同じ会社に勤めておりましたが、10年前にダブル不倫の末、当時7歳の主人の息子も一緒に家族になりました。コリリコ自身も旦那さんおったけども、旦那さんも奥さんおったけども、ダブル不倫、職場でのダブル不倫というね、もうぐちゃぐちゃですよ本当に。しょうもない職場ですね、だからね、そう考えると。でもその一件で私は会社を自主退職することとしました。旦那はそのまま、その後主人が一生懸命頑張ったおかげで今では会社である程度の地位と収入を得られ、そういう意味ではね、実力主義ですよね。不倫をしていようがという健全かもしれない。今年17歳の息子も10年間だったという。最初は私に対し当然の抵抗はあったものの、今では本当の親子以上に接してくれます。ただ一つの問題は、主人の悪い癖が治っていないことですというようですという。でまあなんかまた不倫しとるなということで、英子さんは何ですか、これはつけたりしたんですか、車のナンバーを確認したりとか。
英子さんをですね、
英子さん、この英子さんとコリリコは知り合いなのかな、
同じ会社。
私が就業していた当時から今でも仲良くお付き合いしている英子と主人が、車の助、このご主人っていうのは原田龍二さんじゃないですね。車の助手席でみたいな、ここを聞くとどうしても今だとね、
英子だったかな、
タイムリーになっちゃうから。
記事、
英子はいましたよ。でも告発したのは B 子じゃなかったでしたっけ、まあ、分かりませんけどもね。はい、そんなメールをいただいて、はい、でその後の経過を教えてくれなんていうことを言うてたら来ました。行きましょう、ラストメッセージ。ラジオネームコリリコ、改めホームラン級のコリリコです。はい、5月13日配信のポッドキャストでは私のラストメッセージをご紹介いただきありがとうございました。いやもうとんでもございません、本当にね、皆さんには身を削っていただいて本当にありがたい。ラジオやテレビにメールや手紙を出したのは初めてでしたので、あそう、2、3週間経過したところで、やはりそう簡単には、まあ、タイムラグあるからそう簡単には取り上げていただけないんだなと落胆していたところでしたので、本当に驚きと感激でしたと。はい、ちょっとうんたらかんたらありまして、 その後の主人との展開ですが、展開、メールを読み上げていただいた日の夜は LINE でそうか、旦那聞いてんのよね、っていう、これもおそらく聞いてんのよね、
確実に聞いてる。
だからメールを読み上げていただいた日の夜ということは、旦那もおそらくこのラストメッセージがこう採用されたことを聞いているであろう夜や、夫婦揃って、え、何コリリコ、え、A 子ダブル不倫の末で7歳の息子が俺っていう夜よね、そういうことや。メールを読み上げていただいた日の夜は LINE で帰りが遅くなるとの連絡があり、私は午前1時頃まで帰宅を待っておりましたが、睡魔に負け寝ました。翌朝は顔を合わせましたが、ということは、まあ、帰ってきたよね、そのそれ以降に。いつもの朝の忙しさでまともな会話はできません。翌火曜日に帰宅した際は、忘れているのか特に主人の反応はありませんでした。
まだ聞いてない、
聞いてなかったのかな。だから LINE で帰りが遅くなるっていうのは、これもうええことをこうなんかね、イチャイチャしてるためのやつかもしれんな、これ。しかし15日水曜日にドキュメント番組ですカシャカシャカシャカシャってし黒に白いカシャカシャカシャカシャって15日水曜日に大きな、そして思いもよらぬ展開がありました。普段通り家事をし、一人で昼食をした直後に A 子から着信がありましたという、あの助手席に座ってやがるあの A 子ですね、旦那と浮気してるんだろうという、いつもはお買い物やお茶の約束を LINE でやり取りするのに、これ A 子がルネラジリスナーってパターンないですよね登場人物が全員ルネラジリスナーの中行われた出来事ではないですよ、これは。 A 子から着信があった、いつもだったら LINE でやり取りしてるのに、直接電話なので着信を見た時から胸騒ぎを感じました。お、電話の内容は、今日定期の通院で病院、また通院ですみんな病気だ、通院で1日有給を取ったんだけど、午前中で終わったから午後お茶しない、うん。まあまあ通院というワード以外はね、まあ、ごく普通のお友達の、まあ、まだもちろん分かってないんだもんね、A 子もバレてると思ってないんだもんね、全然でしょう。それね、ルネラジでメッセージを読み上げていただいた3日後ですからいやそんなに聞いてないのよ、だからみんな私は身構えました。 A 子が買ってきてくれた私の大好きなチーズケーキを、紅茶を飲みながら、チーズケーキをまた食べながらということですね、紅茶を飲みながら近況報告したり、他愛もない会話をするものの、私は作り笑いが、まあ、そうやろうね、精一杯です。その空気を察したのか、 A 子から切り出してきました。コリリコは本当に大切な友達だと思うから言うけど、もし私の勘違いだったらごめんねって。は？本当の友達？何が勘違い？
カット
してない、カットだけその時内包する感情はピークで、怒りの涙と震えをこらえるのに必死でした。コリリコの旦那さんの車って、もう、 うちの近所のスーパーの駐車場に頻繁に止まってるんだけど、それってコリリコ知ってることって。おやおや、どういうことですかこれはいや、お前じゃないのかという、何でしょうこれ。その瞬間こらえていた涙は一気に流れ、声を出して泣きました。主人に対するさらなる怒りと、それ以上に A 子に対し決めつけて迷わなかった自分の浅はかさ、息子に対する思い、それらが一気に押し寄せまさに私の思考回路は許容をはるかに超えてしまいました。ちょっとよくわからないことですA 子と思ってたんだもんね、浮気相手が
近かった、
うん、泣いている私に A 子が必死に声をかけてくれましたが、その後の記憶はほとんどなく、気づけば A 子はテーブルに、頑張ってね、いつでも支えるねとメッセージを残して帰っていました。そして昨日土曜日に連絡し、カシャカシャカシャカシャ土曜日と、土曜日 A 子のアパートにお邪魔して全てを話し、疑ってたんだよね、疑っていたことを心から謝りました。 A 子は優しく声をかけ、許してくれましたが、私はそんな A 子の顔を直視することができませんでした、ね、そして主人の本当の相手探しに協力してくれると言ってくれました。
強力な、
これは心強いね。主人の車の助手席に楽しそうに乗っていたこと、違う香りを漂わせて帰宅すること、その香りが A 子が使っているファンデーションと似ていること、 A 子のアパート近くに車が止まっていること、そして主人に A 子のことを尋ねた時の不審な返事。ちょっと今頭の中になぜか松井和代さんが出てきたんですけど、YouTube、これ YouTube でも流れてないですか。許しませんっていう。
YouTube、
不審な返事。これらで私は勝手に A 子と決めつけてしまっていました。でも車用車が全て出払っているときは主人の車で移動することがあるそうで、だからたまたま A 子さんも乗ることがあるんだと。私が見かけた日もその状況だったようです。そして A 子が使っているファンデーションは普通に市販しているものなので珍しくはなく、そうね。そして何より A 子が私を大切な友達と言ってくれたこと、主人の真の浮気相手は分からなくなりましたが、 A 子の協力を得ながら突き止めていきたいと思います。
終わっちゃった。あ、いいとこで
続くんですね。
いいとこで終わっ
ちゃった。前回に続き乱筆長文で皆様の貴重なお時間うんたらかんたらと、また進展があり次第ご報告させていただければと思いますということでございますね。うわ、1週間またなんかみんな見てるかな、このドラマ。面白いやつ
ね。え、第2話
ねえ、 A 子じゃなかったと。
いや、なかったですね、確実
は。ただもうその A 子はこっちの仲間味方になりましたから、これは旦那の浮気相手、次か次こそは。どの辺に住んである方なの、これ。
入ってない、
結構地方かね、分からへん、書いてないね。あ、もう遠くやったらね、それぞれ暇な時間帯あるやろ。みんなで探しに行くけどね、それね。はい、ということで次回もメールお待ちしております。ラストメッセージのコーナーでした。